東京大仏を出てこれから西高島平駅の方に向けて散策をしていきたいと思います。あれ、こんなところに不動の滝公園と書かれた、公園があります。滝があるんでしょうか。東京大仏のある浄蓮寺を後にした私たちは都営三田線の西高島平駅を目指し散策を続けました。不動の滝はここから30メートル進んだ右手にあります。あ、水の音が聞こえてきました。水をたたえる小さな池というんでしょうか。そこにこう、滝から水が落ちてますね。あ、大きな木が茂ってて、この木陰が気持ちいいですね。
不動の滝というからにはとても大きなものを想像していましたが、水道の蛇口を軽くひねったぐらいの滝で可愛い感じ。しかしその一帯はひんやりしていて、滝水の落ちる音は心を安らげてくれます。東京散策。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの斉藤真由美です。今回は前回お届けした東京都板橋区にある東京大仏で有名な浄蓮寺周辺の散策をお届けします。冬の晴天はとっても空が透き通っていて本当に気持ちがいい。そんな天気にも後押しされながら私の足は軽快に進みます。
美術館入り口という交差点を過ぎて、今目の前には板橋区立美術館と書かれた表札が出ています。この左手に美術館があるんですね。この辺は自然が多いんですね。今はもう冬なので葉っぱはついてないですけども、とっても大きい木がたくさん生い茂ってます。ここにはあれですね、情報板のようなものがあって、この辺りで見られる野鳥の種類がいろいろ、オナガ、メジロ、カワラヒワ、ムクドリ、ヒヨドリなどなど、この辺りにはいるんでしょうね。これだけ木もたくさん生い茂ってたら鳥も来やすいんですよね。
不動の滝からさらに西高島平駅に向かって進むと、美術館とつながって公園に出てきます。赤塚ため池公園。その名の通り、公園の中にはため池があり、何人もの釣り人が釣りを楽しんでいます。さらにその池の脇には建物が。
公園の奥を進んでいきますと大きな池があります。真ん中には散水線で水が噴き出してますね。釣り人もたくさん来ています。そしてこちらには先ほど美術館の建物と同じような建物があるんですが、何の建物なんでしょうか。あ、板橋区立郷土資料館と書いてありますね。ちょっと入ってみましょう。今板橋区立郷土資料館に来ています。これから学芸研究主査小西正則さんにお話を伺いたいと思います。小西さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速質問なんですけれども、大体いつぐらいからいつぐらいのものが展示されているんでしょうか。
板橋はですね、歴史的にはかなり古くて、旧石器時代、3万年前の遺跡からですね、現代までずっと続いてるんですよ。で、縄文時代の貝塚もいっぱいありました。それは、板橋の場所ちょうど武蔵野台地のへりに当たってるんですよね。世田谷の玉川と同じように荒川の、板橋という形で、ですから自然環境的には旧石器時代、縄文時代、弥生時代とですね、住みいい環境のところです。ですから展示品は旧石器時代から縄文時代から現代に至るまで、そういう時代の幅のあるものをですね、集めて展示しております。
この資料館にはなんと3万年前からの資料があるんですね。長い歴史を持つ今の板橋区、江戸時代には宿場町として栄えたそうです。
板橋というとですね、やっぱり江戸時代の中山道の板橋軸というイメージがやっぱりあるんですよね。ですから やはり展示の中心となるのは街道、江戸時代の街道としての板橋の宿場に関わるもの、あるいは江戸と川越街道、川越を結んでいた川越街道がありまして、その川越街道には上板橋という宿場があったんですよね。ですからその江戸時代と明治時代、まあ、その前後もそうなんですが、街道に沿った宿場とですね、周りにある農村、そういったところから集められた歴史的な文書であるとか生活道具、ですから古代の遺跡も重要だけれども、街道の板橋宿、そういったものも集めてですね、展示はしております。
当時の板橋宿の宿場は1キロにもわたったそうで、中山道を通って長野、金沢、京都へ向かう人々の一つ目の宿場町として、またその旅人を見送りに来た人々によってにぎわっていたそうです。そんな板橋宿は幕府にとって別の意味もあったそうです。
徳川家康がですね、まあ、江戸時代を作るね、江戸幕府を作るときに、まあ、あの防御ラインって言いましてね、やはり徳川家康が豊臣秀吉の後を受け継いで、天下統一の後、江戸時代の幕府、そういった体制を作っていく中でね、やはり戦国時代の名残があったので、いつ謀反を起こされるかね、あるいは反乱あるかどうかわからない、そういった時にですね、やはり江戸城を中心に、で、品川、あるいは板橋、あるいは千住、そういう江戸城を中心にちょっと離れたところ、だいたい10キロぐらい離れたところにですね、そういう宿場を置く、ね、そこはやっぱり宿場と同時に関所みたいな防御ラインみたいになってるんですよ。例えば中山道だと荒川、昔は戸田川って呼んでいたんですね、そこにはやっぱり橋は通さない、橋は作らないで、船の渡しで行かせる。で、千住大橋は別に作りましたけれども、品川の方もやっぱり多摩が近くにありますから、そういったところで、攻め込まれた時にはですね、その宿場で抑えるという、ですからそういったところは大名の領地ではなくて江戸幕府の天領と呼ばれてるんですが、そういった領地にしていて直接管理をすると、そういう役割をやっぱり江戸時代は担われていた。
江戸幕府といっても少し時代を遡ればそこは戦国、まだまだ不安のあった幕府にとって大切な関所の役割もしていたんですね。お話は現代へと続きます。
東京散策。
やがて都市化が進むと、やっぱ工場地帯、そういったものの進出地帯になっていって、で当時明治元年の段階で板橋の人口はですね、1万2、3千人しかいないんですよ、今52万人いますからね、120年以上経ってもう50倍近くなったんですが、江戸時代もやっぱりそのぐらいの人口なんですよね、意外に。だから今見ている環境とですね、江戸時代明治の初めの環境と全然違っていて、最後の将軍だった徳川慶喜、板橋のところまで来てですね、鉄砲撃ちに来てるんですよ、イノシシとか鹿狩り、あるいは鳥撃ち、今では考えられないと思いますけども、
江戸末期には鉄砲撃ちができるほど自然が豊かだった板橋宿周辺ですが、明治に入り時代が進むにつれ工場が増え、農業中心の町から産業中心の町へと変わっていき、この資料館のすぐ近くの西高島平もニュータウンの計画が立ち上がったんですね。
高島平もやっぱりそういう延長かなと思うんですよね。高島平はですね、昭和30年代までは、まあ、東京は城北城南とかいくつかのブロックに分かれてますけども、城北地帯の中に板橋が入っているんですが、やはり最大の穀倉地帯というのは米を作るところだったんですよ。でそれが昭和30年代からはやっぱ工場が出てきて水が良くない、で米の育ちが良くない、でやっぱり東京オリンピック前あたり前後で非常に人口が増えたので、そういった人たちの住む場所を確保したい、でそういった時に高島平団地が目をつけられた。で多摩の方ではやっぱ多摩ニュータウンというね、 やっぱり距離的に近くて、なおかつ住宅地として比較的安くってわけじゃないと思いますけど、供給できる場所として板橋はあったのかなという、それが今にも続いているということ。
東京オリンピックを境に高度成長に拍車がかかった日本、そしてその日本の首都東京では発展が目まぐるしく、板橋区の人口も明治初期の12,000〜13,000人だったのが、今では50万人を超えるまでになりました。50倍の人が住むようになれば、自然が減っても仕方がないですよね。でも50倍って、まあ深く考えるのはやめましょう。続いて野外展示の昔ながらの建物を紹介していただきました。
資料館に入りまして、中庭を抜けると目の前に、これはわらぶきなんでしょうか。
そうですね、
家屋があります。
かやぶきなんですね、はい。この辺赤塚徳丸とか農村地帯ではね、はい、昭和30年代後半まではあった農家です。一般的な農家の作りです、はい。
農家の作りなんですね。
そうです、
ですね、
高島平の団地が作るときにみんな建て替えちゃったんですけれども、それに合わせてちょっとね、文化財的に重要なので、建物一棟を郷土資料館に移してですね、皆さんに
見たんですか。
そうなんです。ここ の, の、まあ、近くにあったんですけども、移し替えたものです。ですから昭和30年代まではみんなこういうかやぶき民家に住んでたんですよね。
じゃあ実際に実用されていた家屋をということですよね。
そうです。郷土資料館ではですね、このかやぶきの民家を使って四季折々の行事をしてるんですよ、はい。例えば1月15日には繭玉を作ったりとか、で3月にはお雛様を飾ったり。
この釜の中には何が、湯気が立ってますけども、あったかいです。
そうです、かまどなんですけどもね、昔こうの家は今と違いまして電気通ってませんので、薪で、ご飯を炊いたりお湯を沸かしたり、
じゃあここが台所なんですね。
そうです台所になってるんですよ。
これ実際に台所としても使われていたわけです。
そうです
こういう形で
そう
ですよね。
はい。で、こういうかやぶきの家はですね、1週間に1回刑務火を焚かないとね、傷んじゃうんですよ。ですから重要文化財になってるところ毎日火を焚く。火を焚かないとですね、建物って傷んじゃうんですよね。
なんでしょうね、湿気を飛ばす。
そうです、そういうこともあるし、虫を寄せつけないってこともあるので、
昔の料理はもっぱら薪で火を焚いて行っていました。その煙でかやぶき屋根の耐久性を伸ばすなんて、知恵ですよね。ここ板橋区郷土資料館では期間を設けて特別展示も行っています。
この展示室のこの中なんですけども、こうちょっと長い鉄砲がたくさんあるんですが、こちらでは今どんな展示をや
っているんですか。今江戸の砲術と言いましてね、鉄砲の展示会を1月27日から開催しておりますけれども、高島平、先ほどお話ししましたが、地名発祥人物となった高島秋帆、砲術家だったわけですが、彼にちなんでですね、3年に一度5年に一度こういう鉄砲展を行ってるんですよね。で今ここに火縄銃と呼ばれてる鉄砲を、
ずいぶん長いですよね。2メートル弱ぐらいありそうな、
日本に来た鉄砲は火縄銃と呼ばれてるものなんですけども、教科書でよく出てきますよね。種子島にポルトガル人が来て、鉄砲伝来という、
こちらですね、火縄銃。
そうです。
割とあれですね、模様がついていたりして、
ね、
何かちょっと進化した感じの、
もともとはですね、どういう鉄砲ですかっていうと、あそこにね、声だけだとは分かりにくいかもしれませんが、ああいう細い鉄砲なんですよ、種子島に来たのは。
とても細いですね。
そうです、これはヨーロッパで作った鉄砲ではなくて、種子島に来た時には東南アジアで作ったマラッカと呼ばれてる鉄砲が本当は日本に来たんですよ。でヨーロッパではですね、もう当時450年前にはひなわっていうのはね、発火する素材が火の縄を使いますよということで、ひなわということなんですよね。でヨーロッパではもうこの頃火打ち石で発火するものになりつつあったんですが、 東南アジアでは火縄の鉄砲があって、それが日本に伝わっていて、江戸時代までずっと作られてきたんです。
随分あれですね、いろんな長さとかいろんなモデルがありますね。
これはね、用途によってありましてね、例えば豊臣方と徳川方が戦う大阪夏の陣、冬の陣、そういった時にはですね、こういう長い鉄砲を使っているんですよ。2メーター、あるいは3メーターぐらいの、どうしてこういう長い鉄砲なんですかというと、1キロ2キロ先まで狙うためには長い鉄砲じゃないと届かないんですよ。それでこういうものをですね、何百丁と並べて大阪城に向かって撃ってたんですよ。で、江戸時代になるともう戦もあまりありませんのでね、今度鉄砲はですね、武道としては武芸として鉄砲術が広まっていくんです。
なるほど。
そうするといかに重い鉄砲を持って撃つかとかね、
どれだけ正確にやるかとか、
そういうことですね。あるいはどうやって格好をつけるかとか、
あ、なるほど。
で、そういうふうに鉄砲は発達していくんです。
私たちが訪れた日は江戸の砲術という展示がされていました。日本に渡ってきた銃がこんなにたくさんの種類があったなんて私は全然知りませんでした。はじめは戦国時代の合戦のために入ってきた銃も、天下統一の後は砲術として武道として使われていたんですね。その後銃はまた戦争という形で使われてしまうのですが、今の私たちには馴染みのないものですよね。平和という言葉を今一度噛みしめてしまいました。私たちは郷土資料館を後にして閑静な住宅街を抜けて都営三田線西高島平駅に到着しました。日本で3つ目に大きな大仏に見守られながらゆっくりとした時間が流れていた今回の散策、そして郷土資料館でいろいろな勉強もしました。私も知らなかったのですが、小西さんによれば23区にはそれぞれいろんな資料館や博物館があるそうです。訪れた町をもう少し詳しく知るためにもちょこっと寄り道してはいかがでしょうか。今回の散策はここまで。次回は東京都立川市にある宇佐市周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは斉藤真由美でした。